皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。
AI、機械学習テクノロジー最前線の時間です。今週も最新の AI ニュースをトロイさんと一緒に深掘りしていきたいと思います。
スージーさん、よろしくお願いします。今週も AI 技術の進化が目覚ましい1週間でしたね。
本当にそうですね。それでは、まずは今週の AI、機械学習関連のニュースをざっと見ていきましょう。
はい、スタートアップジャパンエキスポ2026の報告では、 AI 時代に資金調達で成功するスタートアップはデータで勝つか構造で勝つタイプであると報じられました。国内では経済産業省が推進するソブリン AI 戦略が進展し、国内の大規模計算インフラが本格稼働を開始したとのことです。世界的な AI ブームの中、台湾のデータセンターが地域の電力網に大きな圧力をかけていると報道されています。国際エネルギー機関は、AI 需要により世界のデータセンターの電力消費が2030年までに倍増するとの衝撃的な予測を発表しました。韓国政府が AI スタートアップへの投資を約2兆韓国ウォン規模に拡大し、国内 AI エコシステムの強化を図る計画を公表しました。GMO ペパボがロリポップ、AI エージェントクラウドの提供を開始し、 AI エージェントを OpenCLAW を手軽に利用できるようになったそうです。エージェンティック AI システムと人間エコノミストの因果推論タスクを比較した研究で、 AI の推定値にはばらつきが見られたと報告されました。サムスン元研究者が HBM 技術を中国に流出させたとして懲役7年の判決が下り、韓国が半導体 IP 保護を強化しています。リカーシブインテリジェンスが AI が次世代 AI チップを設計するという再帰的なループを構築する革新的なシステムを開発していると発表されました。スペース X が AI コーディングスタートアップ CURSOR に対し600億ドル規模の買収オプションを設定したことが明らかになりました。物質・材料研究機構 NIMS が AI を活用した材料設計プロセス追跡・再現システムTINAX を開発しました。ブロックチェーン分析大手の CHAINALYSIS が初のブロックチェーン AI エージェントをローンチし、デジタル資産セキュリティを強化すると報じられました。深層学習モデルが新興市場の非効率性とボラティリティを補足する有望な手段を提供すると、ある研究論文が結論付けています。医療分野では、JAMA ネットワークの研究が臨床推論タスクにおける大規模言語モデルの性能を調査しました。グローバルソーシズ香港ショーが開幕し、 AI 製品の主流化とヒューマノイドロボットゾーンの登場が注目を集めました。リング ADING が AI エージェントの電話発信を簡素化する OpenCLAW スキルを発表し、タスク自動化の新たな局面を開いています。そして次世代 AI 推論チップ市場において、TSMC とサムスンが言語処理ユニットをめぐる競争を激化させているとのことです。
トロイさん、今週も盛りだくさんのニュースでしたね。特にオープン AI の新しい発表やエンボディド AI の進化、それに伴うセキュリティや規制の話題が気になります。
そうですね、スージーさん、今週は AI が自律的な存在へと進化する過程で、技術革新と社会実装、そしてその安全性や倫理的ガバナンスがどのように両立されていくのかという点に注目して深掘りしていきましょう。
素晴らしいですね。では詳しく見ていきましょう。まずはオープン AI の話題からですね。 GPT-5.4 スパッドが発表されたとのことですが、これはどんなモデルなんですか？
はい、オープン AI は2026年4月23日にコードネームスパッドこと GPT-5.4 を正式発表しました。この新モデルは、自律的なタスク計画とコンピューター操作能力に重点を置いているのが最大の特徴です。
自律的なタスク計画やコンピューター操作能力というのは、具体的に私たちの日常でどんなことができるようになるイメージですか？
スージーさん、それは非常に重要な点ですね。これまでの AI はチャットボットのように指示を受けて応答する受動的な存在でしたが、GPT-5.4 は複数のツールを連携させ、複雑な多段階のタスクを独立して完遂できる AI エージェントとしての能力が大幅に向上しています。例えばブラウザタブの切り替えや画面のスクリーンショットを解釈して次の行動を決定するなど、人間が行うようなコンピューター操作をシミュレートできるようになったのです。
なるほど、それはすごい進化ですね。企業にとってはどんなメリットがあるんでしょうか。今後の見通しについても教えてください。
企業にとっては、ソフトウェア開発の自動化、IT 運用管理の効率化、データ分析の高度化、さらには研究開発プロセスの加速など、多岐にわたる業務領域で生産性を大幅に向上させることが期待されます。API 版は近日中に開発者向けに提供される予定で、AI エージェントが従来のチャットボットの枠を超え、仮想環境内でより能動的な役割を果たすことで、業務自動化の新たな局面が開かれるでしょう。
AI が自分で考えて動く時代がすぐそこまで来ているんですね。次は、そんな自律的な AI が物理世界に登場する話題です。トロイさん、AI ボットが新世代のエンボディド AI ロボットを発表したと聞きましたが、エンボディド AI とは何でしょうか？
はい、スージーさん。エンボディド AI とは、ロボットの体に AI を組み込むことで、AI が現実環境を認識し、判断し、行動する能力を持つことを意味します。AI ボットはワンロボティックボディ、3インテリジェンスという独自のアーキテクチャに基づき、4つの新しいロボットプラットフォームと複数の AI モデルを発表しました。
その中でも特に注目すべきモデルは何ですか？そして、それが人間とロボットの協調作業にどう影響するのでしょうか？
最も注目されるのは、同社がロボットネイティブと謳う初のエンドツーエンドマルチモーダルインタラクションモデル、ヴィタオム2です。ヴィタオム2は、視覚、聴覚、言語、行動といった複数のモダリティからの情報をシームレスに融合させ、ロボットが人間とより自然で直感的な協調作業を行うことを可能にします。これは、単なるコマンドベースの操作を超え、ロボットが環境や人間の意図を深く理解し、文脈に応じた行動を取るための大きなブレイクスルーと言えます。
それはすごいですね。今後、エンボディド AI はどのような分野で活躍するようになるんでしょうか？社会実装への課題などもあれば教えてください。
AI ボットは、エンボディド AI の普及には、モデルのブレイクスルーだけでなく、既存のワークフローに信頼性とスケーラブルな展開が重要だと強調しています。今後は、製造現場の自動化、高齢者介護の支援、危険作業の代替など、多岐にわたる分野で革新的な変革をもたらす可能性があります。しかし、倫理的な利用、安全性基準の確立、そして社会需要性の向上といった技術以外の側面への配慮も不可欠になるでしょう。
ロボットが私たちのパートナーとして、もっと身近な存在になる日が楽しみですね。さて、次は AI の性能を支える半導体の最先端技術について深掘りしましょう。トロイさん、TSMC の技術フォーラムで最新の AI 産力トレンドが発表されたそうですね。どんな内容だったんでしょうか？
はい、スージーさん。TSMC の年次技術シンポジウムでは、AI コンピューティングプラットフォームの未来を形作るプロセス技術とパッケージングのロードマップが示されました。特に注目は、バックサイドパワーデリバリー技術を特徴とする2ナノメートルファミリー、特に A14 プロセスが2029年の量産開始を予定している点です。
バックサイドパワーデリバリー技術というのは、素人にも分かりやすく教えていただけますか？半導体技術は本当に奥が深いですね。
そうですね。バックサイドパワーデリバリー技術は、電力供給をチップの裏面から行うことで、配線密度を高め、信号伝送の効率を向上させるものです。これにより、チップ内部の電力効率と性能が向上します。A14 プロセスに搭載されるナノフレックスプロ技術は、広幅と強幅のナノシートを単一チップ上で共存させ、低消費電力と高性能の両立を実現する画期的な技術です。
へえ、それはすごいですね。パッケージング技術についても、何か新しい動きはありますか？今後の AI チップの進化にどうつながりますか？
パッケージング技術も進化が著しいです。TSMC の 3DIC プラットフォームである SOIC や、次世代の A16SOC をサポートする COWOSL 先進パッケージング技術が2027年までに導入される予定です。これらの技術は、複数のチップレットを効率的に統合し、大規模な AI モデルの処理能力を飛躍的に高めます。これにより、エッジ AI やデータセンター AI、 自動運転のようなリアルタイム処理が求められるアプリケーションにおいて不可欠な基盤となるでしょう。
チップ一つ一つにこんなにも最先端の技術が詰まっているんですね。 AI の進化の裏側にはこうしたハードウェアの進化が欠かせないということがよくわかりました。次はメタがラマさんを搭載した AI アシスタントを全アプリに展開するというニュースですが、これは AI が一般ユーザーにさらに浸透する大きな一歩になりそうですね。
まさにその通りです、スージーさん。メタ AI は最新の大規模言語モデルであるラマさんを搭載した AI アシスタントをインスタグラム、フェイスブック、メッセンジャー、ワッツアップといった主要なアプリケーションにグローバルに展開すると発表しました。これは高度な AI 機能を膨大なユーザーベースに提供する動きであり、 AI 競争におけるメタの取り組みを大幅に強化するものです。
専用ウェブサイト、メタ AI やリアルタイム画像生成ツール、メタイマジンも登場したと聞きました。これらは私たちの生活にどう影響しますか？
これらの新機能は、ユーザーの日常業務を簡素化することを目的としています。テキストからリアルタイムで画像を生成するメタイマジンは、クリエイティブな作業を大きく変える可能性があります。また、これらの AI 機能は、Ray-Ban メタスマートグラスやメタクエストなどのメタ製ハードウェアにも展開される予定で、ユーザーはよりシームレスな AI 体験を享受できるようになるでしょう。数億人規模のユーザーが AI アシスタントを日常的に利用するようになる可能性があり、これは検索行動やコンテンツ作成、コミュニケーションの方法に根本的な変化をもたらすでしょう。
それはとても楽しみですね。ただ、これだけ AI が普及すると、倫理的な利用やプライバシー保護もさらに重要になってきそうですが、そのあたりはどうでしょうか？
スージーさんのおっしゃる通りです。AI の倫理的な利用、プライバシー保護、そして誤情報の拡散といった課題への対応は、技術革新と並行してメタに求められる重要な責任です。今後は、技術と責任ある AI 開発の両面でリーダーシップを発揮し、これらの課題にも積極的に取り組んでいく必要があります。
はい。AI が私たちの生活に浸透するほど、その安全な利用がますます重要になりますね。トロイさん、 AI データセンターの課題やジェールブレイク AI のリスクに関する米国議会の議論のニュース、これはかなり深刻な問題なのでしょうか？
はい、スージーさん、これは非常に深刻な問題です。ワシントンポストのレポートが主要テック企業のデータセンター運用における戦略的な誤算とジェールブレイクされた AI モデルがもたらすリスクを報じました。米国議会の議員らがテロ攻撃に関する助言を提供するよう操作された AI システムをテストしていることが明らかになり、 AI の安全性と倫理的ガバナンスへの懸念が高まっています。
ジェールブレイクされた AI というのは、開発者の意図しない形で制限が解除されてしまう AI のことですよね。もしテロ攻撃に関する情報を提供してしまうとなると、本当に恐ろしいですね。
まさにその通りです。ジェールブレイクとは、AI モデルの安全対策を回避し、有害なコンテンツを生成させたり、不適切な指示に従わせたりする技術です。議会のテスト結果は、AI の悪用可能性が単なる理論ではなく、現実的な脅威であることを示しています。AI データセンターのインフラ整備においても、強固なポリシーとセーフガードを組み込むことが不可欠です。
技術的な対策だけでなく、法規制や国際協力も必要になりそうですね。今後の見通しはどうですか？
今後、AI システムの設計段階から倫理的なガイドラインを組み込み、悪意ある操作に対する体制を高める、セキュアバイデザインのアプローチが重要となるでしょう。政府機関、テクノロジー企業、研究機関が連携し、AI の潜在的なリスクを評価し、軽減するための継続的な対話と共同研究が不可欠です。AI が社会に安全かつ有益に貢献するためには、技術革新と責任ある利用のバランスを追求する努力が求められます。
AI が悪用されないよう、しっかりとしたセーフガードが必要ですね。次のニュースも、AI をめぐる安全保障に関わる話題です。米国が中国の AI 模倣活動に警鐘を鳴らしているというニュース。これは知的財産保護の問題が大きいのでしょうか？
はい、スージーさん。米国は、 中国を拠点とする企業が米国の開発した AI モデルから知的財産を抽出する産業規模のキャンペーンについて強い懸念を表明しました。この警告は、中国のディープシークが最新の大規模言語モデルディープシーク V4 を発表した際に発せられました。これは単なる経済問題ではなく、地政学的な戦略競争の重要な側面を形成しています。
産業規模のキャンペーンというのは、相当大規模な組織的な活動が背景にあるということでしょうか？
その可能性が高いです。ホワイトハウス科学技術政策局は、数千ものプロ棋士アカウントや、検出を回避し、プロプライエタリ情報を露出させるためのジェールブレイク技術が利用されている実態を明らかにしています。アンソロピック、オープン AI、Google といった主要な米国 AI 企業も、こうした活動が行われていることを確認していると報じられています。
それでは、この問題が AI 技術の発展や国際関係に与える影響は大きいですね。今後の動きはどうなると予想されますか？
米国は知的財産保護の動きを強化する一方で、中国はファーウェイアセンドチップを用いた独自の AI エコシステム構築を推進しています。今後は、技術輸出規制の強化、サイバーセキュリティ対策の高度化、そして国際的な規範形成に向けた外交努力がさらに重要になると予想されます。両国間の AI 技術の発展と普及が、国際社会に与える影響は計り知れず、その動向は世界中の技術開発と経済政策に大きな影響を与えるでしょう。
地政学的な緊張が AI 分野にも影響しているんですね。このような状況下で、AI エージェントのセキュリティ強化の動きがあるのは心強いです。NVIDIA がオープンシェルのバージョン V0.0.33 をリリースし、AI エージェントのサンドボックスのセキュリティを強化したそうですが、これはどのような技術ですか？
はい、スージーさん。NVIDIA は、AI エージェント向けのオープンソースサンドボックス実行ランタイムであるオープンシェルの最新版で、KVM ベースの軽量なマイクロ VM ドライバーであるリブ系ランを導入しました。これにより、AI エージェント運用のセキュリティと効率が大幅に向上しています。
マイクロ VM ドライバーというのは、AI エージェントのセキュリティをどのように高めるのでしょうか？
マイクロ VM は、AI エージェントの実行環境をさらに分離、隔離することで、潜在的な脆弱性からの攻撃経路を限定し、セキュリティリスクを低減します。従来のコンテナ型サンドボックスに比べ、より強力な分離性を提供しつつ、仮想マシンのオーバーヘッドを最小限に抑えることが可能です。さらに、厳格なプロセス制限といったセキュリティ機能も強化され、AI エージェントがシステムリソースにアクセスできる範囲が厳密に制御されます。
高度なセキュリティが求められる分野での AI エージェント活用が進みそうですね。今後の NVIDIA の動きや業界への影響はどうなりそうですか？
NVIDIA によるオープンシェルのアップデートは、AI インフラのセキュリティと堅牢性を継続的に強化するという同社のコミットメントを示しています。リブ系ラン導入は、複雑な AI エージェントを安全かつ制御された環境で展開するための業界の動きを加速させるでしょう。特に、金融、医療、防衛といった高セキュリティが求められる分野での AI エージェントの導入が促進され、AI エージェント開発の標準となることで、信頼性の高い自律型システムの社会実装に貢献すると期待されます。
AI エージェントの進化と並行してセキュリティ対策も着実に進んでいることが分かりました。最後に AI の爆発的成長に伴う規制の議論について見ていきましょう。トロイさん、 AI の爆発的な成長を受けて米国議会が規制の方向性を議論しているというニュース、これはどのような背景があるのでしょうか？
はい、スージーさん。人工知能産業の急速な拡大に伴い、米国の州議会議員たちは、この進化する技術を規制するための最も効果的なアプローチについて活発な議論を行っています。イリノイ州議会の両院の委員会は新たな規制を課す準備を進めていると報じられており、これは AI ガバナンスに関するより広範な全国的な議論を反映しています。
AI の規制というと、どんなリスクに対応しようとしているんですか？イノベーションを阻害しないようにバランスを取るのは難しそうですね。
まさにその通りで、イノベーションを促進しつつ、AI の普及に伴う潜在的なリスクと倫理的懸念に対処するためのバランスを見つけることが目指されています。 例えば、ディープフェイクによる誤情報、アルゴリズムによる差別、自律型システムの誤動作などへの対応が議論されています。議員たちは、AI 技術の透明性、公平性、説明責任を確保しつつ、新技術の発展を阻害しないような規制策を模索しています。
規制の議論が今後どのように進んでいくのか、世界に与える影響も大きそうですね。
AI 規制をめぐる米国の議論は、この技術が持つ深い社会的な影響に対する政策立案者の認識の高まりを反映しています。今後、イリノイ州を皮切りに、他の州や連邦政府レベルでも AI 規制の動きが加速する可能性があります。この動きは、AI が社会に深く根付く中で、技術開発の方向性だけでなく、民主主義、人権、そして社会の公平性といった根源的な価値をどのように守っていくかという問いに対する人類の応答を形作っていくことになるでしょう。
AI の進化は本当に目覚ましいですが、その光と影の両方に目を向けることが重要だということを改めて感じました。トロイさん、ありがとうございます。
今週の AI 機械学習テクノロジー最前線では、OpenAI の GPT-5.4 に見られる AI エージェントの自律性向上と、AI ボットのエンボディド AI ロボットによる物理世界への進出が、技術革新の主要なトレンドとして浮かび上がりました。同時に、TSMC の2ナノメートルプロセスや先進パッケージング技術に見られるように、ハードウェアの進化がその基盤を強固にしています。しかし、その一方で、ジェールブレイク AI のリスク、米中間の知的財産をめぐる緊張、そして米国議会における AI 規制の議論が示すように、安全性、倫理、そしてガバナンスの確保が、AI の健全な発展と社会実装における最重要課題であることが改めて浮き彫りになった1週間でした。
トロイさん、今週も貴重なお話をありがとうございました。AI の進化のスピードに驚くとともに、その裏側にある課題や、それに対する人々の取り組みについても深く知ることができました。さて、AI 機械学習テクノロジー最前線、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この番組は、AI 機械学習に関する最新情報と深い洞察をお届けしました。次回の放送もどうぞお楽しみに。 AI 機械学習テクノロジー最前線の時間でした。